みんな走ってる？前戸健太郎です。ランラボデイリー、この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことややったトレーニングなんかを喋ってます。本編と合わせてぜひぜひ聞いてください。はい、皆さん、おはようございます。11月22日の火曜日ですね。いかがお過ごしでしょうか。今日は、日本っていうか、まあ、どこもやけど、あれですね、小説、小さい雪って書いて24節気の、小説なんですね、今日から。で、まあ、冬が始まる時期を迎えて、まあ、朝夕冷えてきて、まあ、だんだん冷えてくるんですけどって、まあ、ドイツはもうだいぶ寒いけどね、今朝も4度。で、まだまだ冬本番とは言えへんけど、まあ、雨が降って雪が降り始めるっていうのがもうちょっと先かな。はい。ただまあ、まあ、もう小さい雪と書くぐらいやから、もうね、北の方は降り始めてると思うんですけど、はい。で、突然なやとね、みんなびっくりしてると思うんですけど、これ実はいつも紹介してる BC エクササイズ、僕がいつもやってる BC エクササイズ、を教えてくれている八田接骨院さんの、Facebook の、 投稿をパクってるんですけど、まあ、先生がいつもですね、24節気ごとに、まあ、どんな食事が旬だとか、ちょっとアドバイスをくれてるんで、まあ、ここで紹介をしたいなと思って、はい、喋ってますが、旬の食材はみかん、大根、白菜などがあって、なんていうのこれ、万儀量って書いて、1万円の万儀量って書いて、なんていうんですかこれ、ちょっとよくわかんないんですけど、読めない、何万儀量って、そういうのがあるの。万儀量でいいんや。へえ、知ってます皆さん、万儀量っていう実、植物。へえ、赤い実なんですけどね。はい。まあ、その万葉の実が赤く色づきます。くるみは体力増強、貧血に効果があります。かぼちゃの種は冷え性を改善し、女性には特に嬉しい食材です。おお、最近俺食ってるかぼちゃの種。うん。ドイツ安いんですよ。で、リンゴは体に潤いを与え、肌を、みずみずしくしてくれるそうですよ。新型コロナウイルスやインフルエンザウイルス、梅毒や結核など身の回りで様々な感染拡大が報じられています。自分の身を守れるのは自分自身、他人に迷惑をかけないようにするのも自分自身の行為行動から始まります。周囲が気になりますが、過激になるのも考えもの、落ち着いた行動を心がけてください。はい、矢田先生、矢田ですね、矢田先生、はい、気をつけます。というわけで皆さん、24世紀の小説ね、矢田先生も言うてはりますけど、自分をね、守れるのは自分自身、他人に迷惑かけんとやっていきましょう。というわけで、そうですね、何から喋ろうかな。あ、サッカーワールドカップ2日目終わりましたね。イングランドが6対2でイラン、もうボロ勝ちしましたけど、僕この試合だけあれ見たんですよ。ハイライト、アベマでハイライトやってて、すごくいいですね、あれ、まとまってて。で、この間かな、いつぐらい、夏ぐらいに見た、アマゾンプライムの、ドキュメンタリーで、アーセナルのがあったんですけど、オール・ア・ナッシングか、のアーセナルの、ドキュメンタリーを、まあ、今年ね、初めに見てたんですけど、いや、あれに出てた、ブカヨ・サカ選手が2点の大活躍、21歳ですよ、まだ若い。サカ選手はもうその、オール・オア・ナッシングでも、ほぼ主役級にアルテタ監督とともにいっぱい出てくるんで、いや、もうなんかすごい嬉しかったですね、なんか、すごい感情移入しちゃって、わ、2点も決めたみたいな。ちなみにイングランドのエースの、キーンやったっけ、 ケーンか。え、ハリー、ハリーケーンでしたっけ。なんかハリケーンみたいな名前やなと思いながら、そう、ハリケインか。ハリケインね。彼、トッテナムでしたかね、確か。トッテナムですね。はい。ちなみに、トッテナムも、去年やったかな。コロナになってすぐの時の、ドキュメンタリーで、オール・ア・ナッシングで取り上げられてて、モーリーニョが、一時監督やってたんですよ。で、途中でどっか行ったんですけど、はい、確か。その時のやつを見たんで、ハリー・ケインもなんかすごい嬉しいですね。頑張れみたいな。なので、韓国のね、代表フォワードのエースのソン・フンミンさんもぜひぜひ頑張ってほしいなと。アマプラ入ってる人はぜひ、オール・ア・ナッシングで、アーセナルとトッテナムのを見てみてください。あ、ちなみにバイエルンのを見ると、ドイツ代表とか、フランス代表とか、いっぱいいるんで、なんかバイエルン、ね、バイエルンの選手が一番要素出てるんでしょ、今回。で、次が、バルセロナかな。うん、今回のワールドカップで一番よう出てるのがバイエルン・ミュンヘンやったはず。はい。です。で、まあ、オランダが順当に勝ちましたね。オランダもね、前に、2014年に住んでたんで、ぜひぜひ頑張ってほしいですね。でから、アメリカとウェールズが引き分け。うん。まあ、あんまり興味ないな。今日はアルゼンチンとサウジ、メキシコ、ポーランド、デンマーク、チュニジア、フランス、オーストラリア。やっぱアルゼンチンとフランスの試合みたいですね。いやー、楽しみ。というわけで、ちょっとワールドカップも触れつつ、今日のランニングの話ね。はい。今日はですね、朝、20キロ、朝ラン20キロ走ったんですけど、まあ今日はエアロビックインターバルで、3分間ですね、心拍 150g 上げて、だいたいキロ4分半から40秒ぐらいで3分走って、で3分、心拍 140g で落として、でまた、上げるみたいな感じで、それを3分間インターバルを6セットやりました。で、まあ、その前に、アップを10分やってるんで、まあ46分でしょ？でしょって言われてもね。はい。46分やって、8.9 キロ走ったんです。で、そっから、ちょうど橋、ライン川沿いの橋に着いたんで、橋渡って、今度は MAF 走で、まあ、心拍138ぐらい。に、抑えて 11.2 キロかな、合わせてまあ20キロぐらい走りました。なので今日はまあ107分で、20.1 キロですね。はい。昨日はちょっとお腹痛かったんであれでしたけど、今日は快調でした。ただエアロビックインターバルもあんまりね、心拍上がる割にスピード上がらないんで、まあちょっとこれから、うん、ぼちぼちやっていこうかなっていう感じです。なんで3分間で今日も670メートルとか680メートルぐらいしか走れなくて、自分としては3分で720、30行きたいんですけどね。理想は750走れたらいいけど、それ以降もたらだいぶペース上げなきゃいけないんで、ペース上げると心拍が上がっちゃうんで、まあ、そこはぼちぼち春までに上げていこうと思います。そうなんですよ。今日は体が軽くて、というのは昨日、おとつい、日曜日の晩に家族と晩ご飯食べてから、それが、夜の7時。そっから、もう昨日は1日、固形物は食べてないので、まあ、30何時間断食中ですね。はい、もうすぐ40時間。で、なので今朝、昨日はプロテインに大豆のソイプロテインに MCT オイル、大さじ2で、あとはブルーベリーとかラズベリーとか糖質の低い、ベリーを10個ぐらい合わせて、ちっちゃいのね。で ケールの葉っぱを1枚ちぎって、まあケールでかいからね、葉っぱが。で、それを豆乳と水で割って、で、なんですか、フードプロセッサーというの、ミキサーみたいなのかけて、で、スムージーにして飲みましたね。いや、うまい。で、それが昼12時ぐらいでしょ。で、あとはバターコーヒーを朝一に飲んだのと、で、昼にそのスムージー飲んで、で、また夕方5時ぐらいかな。同じスムージーに。ちょっと今回はヨーグルトも入れて。はい。だからまあ結局、食べる代わりにスムージーにして飲んでるみたいな感じですね。でそうすると、まあ胃腸に、負担かからないし、であとは MCT オイル取ってるから最低限の何ですか、カロリーというかエネルギーは脂質として取ってるし、であとはプロテイン取ってるんでタンパク質も取れてるから筋肉が、そんな一気に落ちるってことはないですね。はい。なので今朝は体重 63.2 キロでしたね。その前日が65キロやったから2キロも落ちた。はい。まあ、あんまり続けるとあれなんで、また週3回ぐらい、この、スムージー断食を、してやっていこうと思います。どこかな。で、今朝は走ってて、まあ今朝っていうかその朝、やっぱこの、何時や、4時に起きて、5時半から2時間走るんですけど、2時間ぐらい走るんですけど、最近の楽しみは、まず5時半から6時半ぐらいまでは、もう星空が満天の冬の星座がね、もう北斗七星、オリオン座、子犬座、大犬座、ペルセウス。で、ペルセウスって星座の名前だっけ？ちょっと覚えてないけど。で、牡牛座とかカシオペア座とか、もうとりあえずめっちゃ綺麗に見えるんですよね。冬の大三角形とか、なんか昔習ったなみたいなのが、多分あれが、まあオリオンはすぐわかるんやけど、オリオンと北斗七星は簡単やけど、あとカシオペア W やから、それ以外のは、まあ、あれかなみたいな。あとまあひときわ明るいのがシリウスやろうなとか、まあ、一等星がすごい綺麗に見えるんで、星を6時半ぐらいまで楽しんで、もうずっと川沿いやから真っ暗なんですよね。でライト時々消して自転車とか周りに来なさそうやったら、もう満天の星空を楽しんで、で自転車とか来そうになったらまたこうライト見えたらこっちもライトつけて、はい、走ってます。でその後6時40分ぐらいから今度は暁、日が出る前の真っ黒から群青になってちょっとオレンジが差してきてみたいな、夜明け前のすごい綺麗な時間、暁の空を見て、ほんであれですね、日の出。もう最近はもう日の出まで無理かな、7時半ぐらいに日が出ればいいけど、もうちょっとどんどん日の出が遅くなってきてるので、ちょっとだけ見れるかなぐらいですね。はい。そんな、なんか朝ランの楽しみを、もう中毒的な感じで覚えちゃいました。はい。すごい綺麗です。なので、まあ、息子が小学校冬休み入ったら、ぜひ一緒に、朝か夜か、ね、星見に行きたいなと。興味持ってくれたら、望遠鏡とか、僕子供の時望遠鏡欲しかったんですよね。買ってもらわれんかったけど、てか買ってとも言われんかったけど、だけど前もなんかの時言ったけど、やっぱ子供がいるとなんか自分も第二の人生的な感じを生き直してるというか、思ってるので、育ち直しみたいな感じに思ってるので、ぜひね、息子が興味持ってくれたら、僕も一緒に昔の夢を今更ながら叶えたいなとは思ってます。はい。あ、そうそう、ほんで子育ての話がちょっと出たんで、育児のね話が出たんでついでなんですけど、今朝運転しながら聞いてたポッドキャストがめっちゃ良かったんですよね。 まあ、あの朝日新聞ポッドキャストの、SDGs シンプルに語ろうっていうあの番組があるんですけど、まあ、朝日新聞のポッドキャストもちょっとね番組がいろいろある、メディアトークとかいろいろあるんやけど、その SDGs のところ時に、いつのやろこれちょっと書いてへんな、まあまあとりあえず SDGs のやつの、ナンバー241、ちょっとリンクは貼っとくんで、9月28日収録かな、はい。で、これ前後編になってるんですけど、あの手放したから見つけた時間、父親が戦線離脱しても欲しかったもの、まあ、ちょっとタイトルからはよくわかんないんですけど、あの本当にこれあのこの SDGs の番組の中で朝日新聞の高橋健次郎記者があの父親のモヤモヤっていうシリーズで何回か10回ぐらい出てるんですけど、めっちゃ面白いんですよこれ、まあ、あの、まあ、特に育児にとか、まあ、あの妻との関係とか家事とかね、そういうのをこうメインであの取り上げてるんですけど、すごいあの共感できる部分とか自分に足りひん部分とか勉強になるなっていうのがあるんですが、今回はもう秀逸、 MC の神田さんも言ってたけどほんまに秀逸で、あの兵庫県立大学の准教授の竹畑さんかなっていう先生が出てるんですけど、この先生の話がめちゃくちゃ良かったです。はい。あの、興味ある人ぜひ聞いてください。あの、一個だけここで出てた話を言うと、例えば皆さんお子さんがね、4歳、5歳とかちっちゃい時に、3歳でもいいけど、スーパーとかなんかお店へ行くじゃないですか。そこで、例えばこう、なんやろ、まあ、ちっちゃい子、目離した隙に、まあ、100均でもいいけど、スーパーとか100均で、なんか、商品を割ったり壊したりしちゃった、どうします？一緒に買い物行ってて、まあ、4、5歳の子供が、お店の商品を壊しちゃった、あなたならどんな対応を取りますか？ 3、2、1、ファイナルアンサー。この竹畑さんはあのお子さんに、お前何やってんねん、あの謝りなさいみたいな感じで叱ったそうです。そのとそれを同じようなシチュエーションの時に、この竹畑さんの奥さんはなんとっていうか、まあ僕はここすごいなと思ったんだけど、あの子供に対して叱るんじゃなくて、あお母ちゃんが見てへんかったからやな、ごめんな、かんいいな言うて、お子さんにまず謝ってお店の人に謝ったらしいんですよね。竹畑さんは子供に何やってんねんってお店の人に謝りなさい言うて、お店の人に一緒に子供と謝ったらしいんですけど、奥さんはそうやなくて、まず子供に、あお母ちゃんが見てんかったからやな、ごめんなって、大丈夫かみたいな言うて、なお店の人に壊しちゃったから謝りに行こうねって言って謝りに行ったらしいんですよ。もうこれ聞いて、そのこのポッドキャストの、ね、高橋さんも MC の神田さんもおー言ってたんですけど、いやもう僕も車の中でこう、今日蹴るまでのアウトバーンスピード120キロぐらい出しながら、ほーってこうすごいって思っちゃって、そこがそのまあね、あんまり男女言うたらあかんけど、あのここの番組の中ではその父性、父親の性って書いて父性と母性の違いみたいな、で父性はやっぱりなんかこう統制とかあのコントロールしたがるのに対して、まあ、このお母さんのこのね対応は、いや責任の所在が子供にあるんじゃなくて、やっぱりまだまだ未熟な子供をちゃんと管理してんかった自分が悪いっていう責任は私が持ってるみたいな、私の責任やみたいな対応やったんですって。うん、なんかそこがやっぱ大事、自分もちょっと今更でも、僕もねもう息子が、8歳になりまして、父親8年生ですけど、まだまだやなと今回のそのポッドキャストのこの回聞いて、 今回ほんまにねええ話がいっぱい出てくるんで、うわ自分なんか頑張ってると思ったけど全然やんみたいな、頑張ってると思ってることがあかんやんっていうのをすごい感じました。はい、あのおすすめなんでぜひ聞いてください。これ前後編あって、特に前編が秀逸です。リンク貼っときます。というわけで今回はこの辺にしましょう。いつも、聞いてくださってありがとうございます。コメントや質問があれば、Google フォームもしくは、まあ、インスタとか、Twitter やったらハッシュタグ、ランラボケンタロウをつけて、ツイートしてください。はい、というわけで、最後まで聞いてくださってありがとうございます。皆さん素敵な一日をお過ごしください。ほなまた。今回もランラボデイリーを最後まで聞いてくださりありがとうございます。最後にちょっと CM です。まあ、本編でもですね、ちょくちょく宣伝させてもらってるんですけれども、僕のあの親父とおかんがですね、大阪の駒川いうところで、まあ、あの昆布屋、関東でいうところの佃煮屋かな、はい、昆布屋を、やっとりまして、まあ、あの駒川でね、やってるということで、駒川東屋というんですけれども、はい、まあ、この番組では、まあ、あの、この駒川東屋に、駒川東屋に、まあ、スポンサードしてもろてるのではなくですね、まあ、勝手にあの息子である僕が、まあ、親には内緒で、こっそり、駒川東屋を応援しようということで、まあ、ちょくちょく宣伝させてもろてるんですよ。で、もしよかったら、はい、なんかあの、ご飯のお供にですね、ケトンやってる人間がご飯のお供とは何ぞやという、怒られるかもしれませんが、はい、ご飯のお供に、ぜひぜひ、駒川東屋の昆布、佃煮を、こたってください。よろしくお願いします。おすすめはですね、まあ、あの、看板商品3つありまして、まあ、松葉塩吹き、ね、まあ、昆布で、もう、なんていうんですかね、美味しい、塩吹き昆布をですね、松の葉のように刻んで、まあ、食べやすくしたと。もうこれはおにぎりに入れてもええし、お茶漬けにしても、さらっと食べられるのでおすすめです。僕はちなみに日本に行った時は、パスタ、ね、茹でたパスタにこの松葉塩吹きと、梅干し、そして、ネギをあえて、簡単和風パスタを作って食べてました。まあ、美味しいです。それから、大阪言うたら、まったけ昆布。はい。しののめという、まったけ昆布があるんですが、もう本当にあの、でっかい、松茸の、佃煮がですね、入った、昆布です。昆布ですって言っても変な感じですけどね。昆布の佃煮と、松茸の佃煮が一緒になったもので、これはもう絶対満足してもらえると思うんでね。まあ、これは何やろ、大阪土産にもなるし、まあ、ご飯と一緒に食べる、もう最後の締めにね、食べてもらうのもいいですし、あの弁当のお供に入れてもらってもいいですし、ちょっと、ちょっと贅沢したい時に、はい、松茸昆布、しののめ、ぜひ試してください。最後にですね、もうあの、駒川東屋の三枚看板の、最後、ね、もう僕の一押しなんですけど、ちりめん山椒です。昆布ちゃうやんけっていうツッコミがね、来そうなんですけれども、あの、じゃこですね。じゃこと山椒を一緒に炊いた、もので、もうめちゃくちゃうまいです。これはご飯にも合うし、そのまんま、これはちょっとケトですね。もうそのまんまつまみにして、食べてお酒のあてにしてもらったらいいと思うので、ぜひぜひ。もうこれもあの、おにぎりにも合うし、ご飯にも合うし、お茶漬けにも合うし、そのまんま食べてもええし、山椒好きの人にはたまらないと思いますんで、ぜひ、試してください。佃煮、他にもいっぱいあるんですけれども、特にあの、お弁当に使える、昆布が入った、ふりかけとかですね、
そういうご飯のお供がいっぱいあります。それ以外にも、まあ言うたら昆布だね、だしですよね。お鍋の、ね、だしを取る用のだし昆布。まあ、あの鍋だけちゃいますよね、汁物なんかにも。ぜひぜひ作ってもらえます。うちのだし昆布は、お寿司屋さんとか、うどん屋さん、蕎麦屋さんなんかにも、作ってもらってる、ほんまに、昆布を扱ってますんで、もし、よかったらですね、佃煮と一緒に、お買い求めいただけるとありがたいです。はい。まあ、これは、こう、だし昆布はですね、料理以外にも、ちょっと3センチか4センチぐらいの長さに、ハサミでカットして、で、何?麦茶とか、作る用の容器に、だし昆布入れて、で、水、張っといてもらうと昆布水ができますんで、それを冷蔵庫で保管しとくと、もう料理の時にそのまま使ったり、あとは、それを沸かしてお茶漬けにかけたりしても美味しいし、あとは、そのまま飲む、朝一の、目覚めた時の水とかに飲んだりとか、まあ普段の飲む用の水として使ってもらうと、まあ昆布のミネラルたっぷりのお水なんで、お腹の、調子を整えるのにもぴったりです。はい。というわけで、長々と喋りましたけれども、駒川東江の、CM でした。はい。ぜひですね、私のささやかな親孝行にね、協力すると思って、もしよかったらご検討ください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ほなまた。